お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。9月30日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東ガザでの戦闘の終結や戦後の統治をめぐり、アメリカが新たに公表した20項目の和平計画でアメリカとイスラエルが合意したことを受けて、オーストラリアの元駐イスラエル大使で自由党のデイブ・シャーマ連邦上院議員は、今回の和平計画が成功するかどうかはイスラム組織ハマスが自身の解体を受け入れるかどうかにかかっているとの見方を示しました。ホワイトハウスが公表した20項目には、即時停戦や双方における人質や囚人の解放、ガザでのイスラエルによる軍事行動の終了などが含まれています。さらに、ハマスが残りの人質を解放する前に、イスラエル軍がガザから完全に撤退することなど、前回の和平交渉で拒否された内容も盛り込まれています。シャーマ議員はチャンネル9に対し、ハマスからの合意を取り付けることが課題だと述べました。鍵はハマスです。彼らは自分たちがいなくなるという合意に署名しなければなりません。しかし彼らには恩赦とハマスから抜ける安全な道が提示されています。亡命もできます。ガザ市内でどれほどの軍事的な圧力を感じているかにもよると思います。彼らは軍の幹部を多く失っていることを覚えておきましょう。今回示された安全な退路に関心を持つ人もいるでしょう。シャーマ議員でした。オーストラリアとアメリカ、イギリスによる3カ国の安全保障の枠組み、オーカスで、アメリカ政府が合意内容の見直しを行っていますが、アメリカ政府がこのまま合意を維持し、原子力潜水艦をオーストラリアに供与する可能性が高いと報じられています。アメリカ政府はトランプ政権の下、合意内容がいわゆるアメリカファーストの方針に沿っているかどうか見直しを行っています。日経アジアによると、見直し作業は10月20日に予定されているオーストラリアのアルバニージー首相のホワイトハウス訪問のその前に完了する見通しで、原子力潜水艦をめぐる合意について変更を加える決定はこれまでになされていません。公共放送 ABC によると、オーストラリア政府は今回の報道について、見直し作業は続いているとコメントしています。10日間の海外訪問を終えたオーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は、中東アブダビでのストップオーバーで、アブダビのスーパーマーケット大手ルルの店舗を訪れ、同社に対して改めてオーストラリアへの進出を促しました。首相は、オーストラリアのスーパーマーケット業界は一段の競争が必要であり、ルルのような会社にはそれを実現できる力があると述べました。首相が訪れた店舗には、特別コーナーにオーストラリア産の食肉やチーズ、ビスケットが並んでいました。オーストラリアと UAE アラブ首長国連邦は正式な国交を持ってから50年を迎え、またオーストラリアと UAE の間で結ばれた自由貿易協定は今週水曜日、10月1日に発効します。ニュースを続けます。シドニーで行われている第76回国際宇宙会議の一環として、オーストラリアの新しい宇宙研究所、オーストラレージアンスペースイノベーションインシチュートが公式に発表されました。オーストラリアの宇宙産業の革新を政府が支援する取り組みです。新しい研究所は、これまで宇宙産業の研究を調整してきたスマートサットコーポレティブリサーチセンターに代わるもので、大学と政府、そして民間事業をつなぐ役割を担います。連邦政府のティム・エアーズ科学担当相は、オーストラリアで生まれた先端技術や産業は海外に長く向かってしまっていたものの、今後政府はオーストラリアの産業を支援していきたいと述べました。科学産業担当相としての私の仕事は、新たな政策文書を次々と考案することではなく、現在あるプログラムを調整し、そこから最大限の力が発揮できるようにすることです。エアーズ科学担当相でした。 リタイア後の女性が貧困に陥る可能性が高いことが新しい調査で分かりました。スーパーニュエーションの額で男女の格差があることや、出産など女性が経験する人生における大きな出来事が女性の経済的な立場を悪化させています。リタイアする女性のスーパーニュエーションの額は現在平均的に男性よりも 25% 少なくなっています。その大きな要因として、特に育児中の女性など勤務時間や報酬の額で男性との差が生まれることがあるとしています。この調査はスーパーニュエーションのメンバーを代表する団体スーパーメンバーズカウンシルの委託を受けて、インパクトエコノミクス&ポリシーが行ったもので、女性はさらに育児のほかにも別居や高齢の親の介護、ドメスティックバイオレンスなど人生の後半で起こる出来事に影響を受けており、時期を早めてのリタイアやパートタイム勤務を余儀なくされているケースが示されました。スーパーメンバーズカウンシルのミーシャ・シューバート CEO は、今回の調査結果にはリタイアした高齢の女性の実際の経験を集めた新しい情報が含まれており、すべての政策立案者の目を覚ますものだと述べました。メルボルン CBD で昨日午後、車が女性一人をはね、バークストリートモールを暴走した事件で、逮捕された10代の若者4人が今日、裁判所に出廷します。4人は車を盗んだ罪と周りの命を危険にさらした容疑がかけられています。はねられた女性は病院で治療を受けていますが、命に別状はありません。昨日の事件を目撃したビンス・ガラッソさんは、チャンネル7に対し、政府は行動を起こすべきだと述べました。
All this stuff is just becoming a joke in Melbourne from being the most livable city in the world.
メルボルンはおかしくなっています。世界で最もリベラルな街だったのに、今やこのありさまです。本当に政府は目を覚ますべきです。ガラッソさんでした。オーストラリアの公衆衛生の代表組織、オーストラリア公衆衛生協会が、組織の活動で先住民の文化や価値観を助言する組織、ファーストネーションズコレクティブを設置します。2年間のコンサルテーション期間を経て、協会の会員による投票で決まりました。この新しい組織は、公衆衛生で取り組む課題に向き合う中で、どのように先住民の価値観を取り入れることができるか協会に助言します。続いてスポーツ、テニスです。中国で先週開幕したテニスのチャイナオープンの男子シングルス準決勝で、オーストラリアのアレックス・デ・ミノーが今日午後、イタリアのヤニック・シナーと対戦します。シナーは最近世界ランキング1位から順位を落としていますが、デ・ミノーはこれまでのプロのキャリアにおいて、シナーとの試合で勝ったことがありません。最近の対戦は今年1月の全豪オープンで、デ・ミノーはストレートで負けています。デ・ミノーは準々決勝で、チェコのヤクプ・メンシークと対戦しましたが、足の怪我でメンシークが試合を途中で棄権したため、今回準決勝に進んでいます。続いてファイナンス・エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円88銭、US ドルで 65.84 セント、ユーロで 56.16 セント、イギリスポンドで 56.16 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で148円66銭で取引されています。
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible.GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help?Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
続いてお天気です。お昼の時点での明日10月1日水曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は22度、アデレードは雨足が強くなりそうです。最高気温は19度、メルボルンは 1、2度雨が降りそうです。最高気温は18度、ホバートは雨で最高気温は18度、キャンベラは時々曇りで最高気温は18度、シドニーは晴れで最高気温は28度、ブリスベンは時々曇りで最高気温は30度、ダーウィンは時々曇りで最高気温は34度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレントアフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。